沼プラス。
さあ、ここからはワンヌマプラスのコーナーです。沼津市役所のお仕事紹介としてお届けしています。コンス FM 上田光平がお届けしていきます。さあ、今月は12月すべてワンヌマプラスでお届けしていますけれどもね、今週は沼津市の河川課に引き続きお話を伺っていきます。沼津市の河川課、河川整備係の技師でいらっしゃいます勝俣淳さん、そして浸水地域対策係の技師でいらっしゃいます久保田純平さんのお二人にいろいろとお話伺っていきたいと思います。勝俣さん、久保田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、お仕事どんな感じかなというところからですけれども、まず勤続年数について伺いますが、久保田さんは入られてどれぐらいになりますか？
私は市役所に入って7年目になります。
7年目。そして、はい、勝俣さんいかがですか？
私は3年目になります。
3年目ということですね。お二人どうして市役所に入られたんですか？まず久保田さんからいきましょうか。
はい、自分が育ってきた沼津でですね、役に立つ仕事ができればと思いまして入庁しました。
はい、沼津市のご出身でいらっしゃるということでしたね。はい、それからお隣勝俣さんはどうして市役所に？
はい、同じく私も沼津市に貢献でき、市民の方々に喜ばれるような仕事がしたかったからです。
はい、元気に答えていただきました。勝俣さんも沼津市の出身ですか？
はい、
ということですから、お二人ともね、沼津市出身、地元の方が市役所の職員でいらっしゃいます。さあ、河川課に所属していらっしゃいますお二人ですが、河川課の仕事どうでしょうか？久保田さん。
はい、河川課に来てまだ1年目なんですけれども、
はい、
仕事をしてきまして、市民の安全な生活を確保するためにですね、いろいろ難しい部分があるんですけれども、責任もあり、とてもやりがいがある仕事だと感じております。
おー、やりがいがあるお仕事。勝俣さんどうでしょう？
はい、作業の規模によって可能なところは、職員自ら水路の草刈りや水路に溜まった土砂の撤去を行います。
はい、
現場で作業を行うことは楽しいですが、夏の暑い日はなかなか大変でした。また河川に設置された水門の調整や、市民の方々からの通報に対し、たとえ台風や大雨警報が発生されている時であっても、出動します。その時は大変というよりも、市民の方々の安全に関わっていることを思うと、とても必死になります。
なるほどね。確かに夏の暑い日も作業を外でしなければいけない時があったり、今は今で冬ですからね、寒い中お仕事をしなければいけないという大変なところもあるようですけれども、地元のために、地域のために一生懸命頑張っていらっしゃいます。さあ、河川課の皆さんに伺っていますけれどもね、今回は河川整備係の主な仕事内容について伺っていきたいと思います。早速教えていただけますでしょうか？
はい、まず河川や水路の維持管理があります。
はい、
前回の放送で説明しましたが、沼津市では243の河川のほか、これらの河川に属さない小規模な水路なども管理しています。そしてそれらの河川や水路が壊れた場合に補修や修繕を行うほかに、堆積した土砂や河川内の草木や水草などを取り除き、良好な水の流れを維持し、大雨の時に溢れたり悪臭などが発生することがないように努めております。また河川周辺の草刈りなどを行うことで、良好な生活環境の維持にも努めております。
はい、それぞれ大変な作業だと思うんですけれどもね、こういった河川や水路の修繕、土砂撤去など年間どれくらい行っているんでしょう？
はい、昨年の1年間で直接職員が草刈りや土砂の撤去など実施したものは34件ありました。私たちの手に負えないものは業者の方に依頼しており、修繕工事や土砂撤去工事は125件、除草や伐採は34件、合計で159件実施しております。
はい、ということですから、皆さんが直接行うものもそうですし、依頼したものも含めてかなりの数に上るわけですよね。さあ、では続いての仕事について教えてください。
はい、河川や水路の改良工事を実施しております。 先ほどお話しした河川や水路の維持管理では小規模な補修や修繕を行います。それに比べ河川改良は老朽化した護岸を元から作り直したり、今より多くの水を流すために川の深さや幅を広げる工事を実施するものです。現在原東町の東側の道路沿いを流れる仮作川や西出団地の東側を流れる月川で工事を実施しております。
はい。でその工事なんですけれどもね、河川の工事どのようなことに気をつけて行ってますか？
はい。河川は水が常時流れています。その水の流れが施工業者さんの作業の妨げにならないような工事の計画と設計を行うように気をつけております。また重機作業が伴う現場では騒音や振動により近隣住民の方々にご迷惑とならないために細心の注意を払って工事を進めるよう施工業者さんには強くお願いしております。
はい。このようなことに注意しているということですね。
はい。
さあ続いてのお仕事について教えていただけますか？
はい。次はですね、休憩車地崩壊対策事業があります。皆さんがお車で市街地から海岸線を西浦、戸田方面に向かう際に山の斜面を補強したような跡をご覧になったことがあると思います。工法はいろいろあるのでその都度地形や地質に合わせて実施しておりますが、いわゆる崖崩れや落石を防ぐために行っていて、このうち道路ではなく人命と住居を守るために行うものが休憩車地崩壊対策事業に該当します。これは休憩車地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定された区域の崩壊対策工事を県や市が行うものです。沼津市には93カ所の指定箇所があり、そのうち87カ所について対策工事が完了しており、現在では県が3カ所、市が1カ所工事を実施しております。
はい。でその区域の指定というのはですね、どのような箇所がされるんでしょう？
はい。正式には休憩車地崩壊危険区域というもので、対象となるのは崖の高さが5メートル以上、斜面の角度が30度以上で、かつその崖が崩れた場合、5軒以上の家屋等に被害が及ぶ恐れがある箇所となります。前回お話しした土砂災害防止法の警戒区域の指定とは目的が異なるため、一般的には工事の直前に指定しております。
はい。ではその沼津市ではどこの工事を行っているんでしょうか？
はい、はい、西浦平沢のララララサンビーチ近くで工事を実施しております。
はい。まあ、皆さんお仕事はね、河川課ということなんですけれども、川ではなくて崖の工事もになってらっしゃるということですね。
はい。土砂崩れは大雨が原因となり発生する災害のため水害の一つであり、それを防ぐための休憩車地崩壊対策工事は治水対策工事となります。また休憩車地崩壊対策は広い意味で砂防事業に含まれることもあります。砂防事業は河川や渓流に土石流を防ぐためのダムなどを設置するため、河川と砂防は切り離せないものなのです。そのようなことから休憩車地崩壊対策事業は河川課で実施しております。
はい。まあ、土砂崩れとか土石流とか、まあ、いろいろ言葉があるわけですけれどもね、はい、これリスナーの皆さんもね、これどういう違いがあるんだろうって思っている方も多いかもしれません。その土砂崩れと土石流、違いを教えていただけますか？
はい。土砂崩れとは雨水により地盤が緩み地盤が崩壊することを言います。
はい。
それに比べて土石流は水の流れとともに土や石、木が強い勢いで流れてくることを言います。どちらも大雨や雨が長時間降ることによって発生しますが、発生しやすい地形などに違いがあります。
はい。ということでここまで河川整備係としてのお仕事について勝又さんに伺ってきました。さあ続いてですね、浸水地域対策係の仕事内容について久保田さんに伺っていきます。まず浸水地域対策係、どんなお仕事をしていらっしゃるんでしょうか？
はい。 浸水地域対策係では総合的治水対策整備事業を担当しております。
はい、総合的治水対策整備事業、これなかなか難しいお名前ですね。
そうですね、自分も河川課に来てから初めて聞いた名前で、名前を覚えるのに結構時間がかかってしまいました。
そうですよね、言葉もいろいろ覚えなきゃいけないっていうのもね、河川課のお仕事の一つかもしれませんが、これ実際にどのようなことをしていらっしゃるんですか？
はい、市内にはですね、大雨のたびに深刻な浸水被害が発生している地域がいくつかあります。その原因は様々で、なおかつ複雑であるため、川の幅を広げるだけでは解決できないことや、建物や道路が隣接しているなどの理由で単純に川の幅を広げられない場合があります。この総合的治水対策整備事業はそのような地域で行っております。事業を進める手順としては、まず浸水の原因を詳しく分析し、その対策として最も効果のある方法を選択しますが、その方法がですね、一つだけではなく、いくつかの方法を組み合わせて行うことが一般的です。場合によっては行政の垣根を越えて国や県の協力を仰ぐ場合もございます。
はい、でこれ実際どこかで行っているんでしょうか？
はい、現在本格的に事業が行われているのはですね、市西部では沼川高橋川流域、市東部では大平地区で進められております。また今年度から鹿抜きの第三地区塚田川流域でも検討を始めました。いずれも昔から浸水被害が多く発生している地域です。
はい、
具体的にどのようなことを行っているか紹介しますと、まず沼川高橋川流域では毎年のように家屋の浸水被害が発生し、1年で数回の浸水被害が発生することもかつてはありました。特に平成19年には台風で床上浸水が46件、床下浸水が113件という被害が発生したことを受け、県と市で共同で豪雨災害対策アクションプランという治水計画を策定し、平成20年からこの計画に基づき浸水対策に着手しました。これまでに県が本線となる高橋川の拡幅を実施したほか、市では支線である池田川の拡幅、また排水ポンプ場の設置などを行いました。現在は柳沢地区の山間地において、降った雨がすぐに川へ流れ出ないようダムのように一時的に水を貯めて、山間地から流れ出る水の量を調整する施設である雨水貯留池の築造工事を実施しております。この雨水貯留池はピーク時で1万4000トン、25メートルプールで約40杯分の水を一時的に貯留できます。
はい、こういう仕組みになってるわけですけれども、大平地区はいかがでしょう？
はい、大平地区では平成10年に床上浸水14件、床下浸水95件という被害が出たほか、平成19年にも床上浸水59件、床下浸水89件という大きな被害が発生しております。そのため、当地区でも国、県、市の共同で豪雨災害対策アクションプランを作り、この計画に基づいた浸水対策を平成24年度から始めております。現在、沼津市では、神奈川に流れ出る大平江川でこれまでよりも多くの水が流れ出るよう川を掘り下げて深さや幅を確保する改修工事を実施しております。また神奈川への出口部分を広げる工事と、神奈川自体の堤防のかさ上げ工事を国が行っております。さらに市では国の工事が終わった後に大平江川の水を神奈川へ吐き出すための排水ポンプ場の建設を予定しております。
こんな予定があるということでね、ご紹介いただきました。さあ、新聞など一部で報道されております沼川新放水路の整備、これはどういった事業なんでしょうか、教えてください。
はい、市の西部地区で起こる浸水被害は、この地区を流れる沼川の勾配が非常に緩く、大雨が降った際水がスムースに流れないことが大きな要因となっております。そのため沼津から富士の田子の浦港までの沼川の流れを途中で海に放流することが浸水対策としてとても効果的です。これまでに富士市と沼津市にそれぞれ1箇所の放水路が建設されてきましたが、沼川で3つ目になる新放水路の建設が始まっております。この沼川新放水路の全体計画の延長はですね、 2.3km、完成すれば毎秒100トンから150トンの水を流すことができます。昨年度工事に着手し、 この事業は県が主体となって進めておりますが、沼津市でも用地の買収や関連する工事の実施に協力し、一日でも早い完成を目指しております。
はい、ありがとうございます。さあ、では最後になりますけれどもね、リスナーの皆さんにメッセージお伝えしたいことありましたら、それぞれお願いします。
はい、河川や崖地の工事は比較的長期にわたります。工事中は騒音振動で近所の方にご迷惑をおかけします。ただ住民の方が安心して暮らせるように、一日も早い河川砂防工事の完了を目指していくので、今後も事業にご理解とご協力をお願いいたします。
はい、ここまで久保田さんでした。そして勝又さん。
はい、また工事完了後もあまり安心しすぎずに、いざという時にはすぐに避難できるよう心がけていただきたいと思います。もしお住まいの近くの川や崖の様子がいつもと違うと感じたら、近づかずに河川課まで連絡をお願いします。
はい、ということで、まあ、住民の安全のためにね、一生懸命頑張っていらっしゃいますのでね、これからもお体大切にしてお二人頑張っていただきたいと思います。今回のワンヌマは河川課のお二人にお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。